皆さんおはようございます。
今日は弟子の掟第10回目でありますけれども、三条の水訓と言われておりますマタイの福音書の5章から7章のイエス・キリストの教えをまとめた、そのキリストのお話をですね、少しずつ取り上げて、これは基本的に弟子たちに教えられた弟子に対する教えであり、掟であるという意味からお話をしておりますけれども、今日お読みいたしますところはこの三条の水訓の中でもですね、最も中心的なというか、三条の水訓の頂き、山頂と言われているところなんですね。皆さんもよくご存知のところでありますし、私もよく取り上げてお話しするところでありますけれども、マタイによる福音書の6章の25節から34節を、お読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はマタイによる福音書6章の25節をお開きください。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の労苦は、その日の苦労はその日だけで十分である。アーメン。実に美しい一節ですね。ほとんど説明の必要のないような箇所ではあるんですけれども、この25節の前ですね、前回お話ししたことを少し振り返っておきたいと思うんですけれども、前回といいますか先週お話ししたところはこの富に対する教えでありました。富、お金ということですね。そこでは3つの教えがありまして、最初は富をこの世に蓄えてはなりません、富は天に蓄えなさい。天に蓄えるというのはそれは神や人のために使うということですね。自分のために一生懸命蓄えても一瞬でそれはなくなってしまうし、またもちろん死んだ後持っていくわけにもいかないし、生きている間に、富を上手に使いなさい、富を作るなということではないんですね。たくさん作ってたくさん使いなさいっていう、上手に使いなさい。たくさん作ると人間はそれにしがみついてしまうので、そういう人は作らない方がいいと。 だからうちは貧乏だなと思う人は、まあ、たくさん使う力がなかったということで諦めていただいて、まあ、ない方がいいですね。また富に対する正しい考え方を持ちなさい。目が明るければ全身明るいとキリストはおっしゃったんですね。これは富、お金に対する考え方が正しい人はそれ以外のことも正しく判断ができるという意味ですね。また逆に言えば富に対する正しい考え方を持てなければそれ以外のことも正しく考えることはできない。富に縛られている人はそれ以外のことにも縛られてしまう。富に対して自由な人は全てのことにも自由である、そういう意味だと思います。また富と神に両者に仕えることはできません。仕えるのはどちらかだ。私たちはもちろん神様にも仕えているけれども富も大切だと、神様神様言うとっても飯は食えませんからみたいですね、そう、まあ、考えるというか、でもちろん、与えられた富を使っていく、上手にこれを神のため人のために使っていくということは大切なことですけれども、神と富その両方に使えることはできません。これ当たり前のことなんですが、これは何を言いたいかというとですね、もう少しでも私たちの気持ちが富に、あるいはお金に支配されているとするならば、いくら神様に使えようと思ってもそれはできないことなんだよと。その人間というのはどちらかにしか使えられない。神に使えるというんであるならば富のことはむしろこれを憎むぐらいの気持ちがないといけませんよと。そのどっちかですよ。神様も大切にしていると、富様も、富様ってないですけど、まあちょっとは大切にしていると、そういうようなことはですねできないんだと。神に使えるならばもう神に使えなさい、まあ、そういうことを先週はお話をいたしまして、まあ、今日のこともそのことと少し関係のあるお話ですよね。だから言ってよく自分の命のことで何を食べようか何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな、ね、富は天に蓄えるんだから、この地上に蓄えようと思うから、この地上で富を持っているから、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと悩むわけですよね。持ってなきゃ悩めないんですから、一着しか服がなかったら悩みませんからね。まあ、一着しか持ってない人はいないと思いますけども、あり余ってるから悩むんですね。もう、あるものしかな、これしか食べるものはないと言えば悩む必要はないわけですけれども。だからこの地上のことでさまざま思い悩んでいるというのは、それは、まあ、余分なものを持ってしまったということの宿命というかね。この自分のこと、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうか、自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな、まあ、もちろんこの衣食住というかね、何を食べ何を着どこに住みみたいな、まあ、そういうことですけれども、これはもっと広い意味でこの世の命、ギリシャ語ではプシュケーと言いますけどね、聖書には2つの命の言葉が出てくるんですね。一つは造営という、ギリシャ語の造営という、これは永遠の命を表す言葉。プシュケーというのはこの世の命のことですね。つまり、心臓が止まって、た瞬間に終わるのがプシュケーですね。プシュっていう感じで、なんかこうそんな感じがするじゃないですかね。造営ってなんか伸びる感じします。そんなことどうでもいいんですけども、まあもうこの世のこの体に属している命、つまりこの体に関すること、この地上に関すること、この地上の命に関わるあらゆること、ね、もちろんそれは衣食住が代表ですけれども、この世に命に関わるあらゆることについて思い悩むなとキリストはおっしゃってるんです。でもですね、ここでまあはたと考えるわけですよね。思い悩むっていうのはどういうことなんだろうか、どのレベルなんだろうかっていうんですね。例えば、まあご家庭の主婦であればですね、今晩何を食べようかと、ね、今日のお昼は教会で食べればいいけれども、今晩何食べようか、もうすでに考え始めている人が、あるいは帰りにスーパー寄って、昨日の残りがあったからとかですね、 そう考えなきゃいけないですよね。でそういうことを考えるのは果たして思い悩んでいるということになるのかというと、まあ、それは思い悩んでいることにはならんと思います、ね、何を食べるかってその思い悩んじゃいけないからもう明日から全部全食カップラーメンですって言ったら家族全員病気になりますからね、そういうことにはならないわけで、それは与えられたものでバランスよく食べていかなきゃいけないわけですけども、思い悩むっていうのはですね、まあ、例えば、そのことを楽しめない、もうそのことが気になって、こう患ってしまうというかね、こうもう気持ちが重い、考えすぎてしまってですね、気に病むという言葉がありますけれども、例えばそういうような状況はこの思い悩んでいるということの一つのサインじゃないかと思うんですね。あるいはまたそのことで人を批判したくなる、ご存知 のマリアとマルタの話がありますね。イエス様をお迎えしたマリアとマルタ、姉妹でありますけれども、マリアの方はイエス様のところに行ってイエス様の話をずっと聞いて、マルタのお姉ちゃんのマルタの方はですね、イエス様においしいものをお出ししようと思って、キッチンでいろいろとおいしいものを作って、ね、ここまでは良かったんですね、でもマルタが自分ばっかり一生懸命ご飯作ってマリアは何にもしないでイエス様の話を聞いているのを見て、マリアのことを批判するわけですよね。イエス様ちょっとマリアに一言言ってくださいよ、ね、あの子にも私を手伝うように言ってくださいって言ってですね、こうマリアを批判するんですよね。これが良くなかった、ね、イエス様がその時に、ね、大切なことは一つしかないんだよってマルタを諭されたんですけれども、これはやっぱり一つの思い悩んでいるサインだろうと思うんです ね。もう私はこんなに一生懸命考えているのに、あの人は何もしてくれないとか、全然助けてくれないとかですね、要するに人を批判したくなるっていうのはこれは思い悩んでいるサインだろうと私は思います。そういうことありますよね。なんか、自分一人がなんで自分一人がこんなに頑張んなきゃいけないんだろう、誰も助けてくれないとかですね、それは一つの、まあ、思い悩んでいるということのサインじゃないかなと思います。あるいはまたこの気がつくとそのことが心を支配している、こう気がつくとそのことばかり考えているっていうんでしょうかね、まあ、もうちょっとこのことは後でもお話しますけれども、まあ私たち考えなきゃいけないことは山ほどありますけれどもね、もう常に何か一つのことが心にかかっていてそのことばかりを考えているというのは一つこの思い悩んでいるということのサインじゃないかなと思います。まあ、いろんなことが言えると思うんですけれども、要するにただ考えているとか関心を持っているということとは違うんですよね。まあ、そのことによって、気が病んでしまう、批判してしまう、あるいは自分の心が占拠されてしまうというようなことが、まあ、思い悩んでいるということだと思いますし、まあ、人によってもいろいろ程度は違うとは思うんですけどもね。まあ、とにかくイエス様は思い悩むなとおっしゃってるわけです。何を食べようか何を着ようか、この地上のことで、この地上の命のことで思い悩んじゃいけませんよ。なぜ思い悩んじゃいけないかということですね。まず第一に、命は食べ物より、体は衣服よりも大切だから、食べることで着ることで住むことで思い悩みなさんな、それよりももっと大切なものがあるでしょう。私たちはこの自分ではもうすごい大切なことっていうか、このことを考えなきゃいけないんで、これを何とかしなきゃいけないなっていうことがあるわけですけれども、よく考えてみるとですね、もっと大切なことがある、もっと大切なことがあるのに、実はどうでもいいことで思い悩んでしまっている、そういうことがあるだろうとおっしゃってるわけです。本当に大切にすべきもののために悩みなさいと。だからこう何か思い悩み始めたときに一つ考えなきゃいけないことですよね。本当に私は今もっと大切なことがあるんじゃないかな、もっと考えなきゃいけないことがあるんじゃない、このことで思い悩んでていいんだろうかと、こんな何か意味があるんだろうか、価値があるんだろうか、いやもっと他に考えなきゃいけないことがあるんじゃないかと、もっと大切なことがあるんじゃないかということを考えなきゃいけないということですね。それから思い悩みなさんな、なぜならば天の父が私たちを養ってくださるからですよ。 先ほど読みましたように、空の鳥を見なさい、空の鳥よく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださって、何回聞いてもね、いい話というかその通りなんですよね。空の鳥は薪も刈りも蓄えもしないけれどもね、みんな元気に飛んでますよ。疲れて飛べない鳥ってのはいない、見ないですよね。栄養失調の鳥も見なければ、一方で食べ過ぎの鳥も見ませんね。メタボのカラスなんてね、カラスいますか、飛べなくなっちゃってるんですかね。それは多分人間の食べ残しを食べたからですよね。でも見事にですね、この自然の中にあるものっていうのは、うまいことバランスよくいってますね。人間だけですよ、食べ過ぎて食べ過ぎてどうやって痩せるか悩んでるってですね、実に愚かなことです。天の父は養ってくださってくださるんですよということがですね、頭では分かってるんですけどね、とは言ってもやっぱり、じっとしてても何も口に入ってきませんからみたいなですね、もちろんその何もしないでお祈りだけしていれば三食出てくるっていうことじゃないんですよ。そういうことではないんです。思い悩むなと言ってるんです。もうそのことばかり考えて頭が痛くなるようなことならばね、それならば一食食わなくてもいいでしょうと、ね、何を着ようかともう思い悩んでどうしようもないんだったら、ね、まあその日はどこにも行かないでうちにいなさいとか、まあ天の父はあなたを養ってくださるんだから、そのことを考えなさいと、そのことを思っていなさいということです。でこの弟子の掟、三条の水訓のずっと私申し上げていることですけれども、イエス・キリストの教えっていうのは私たちとは目線が違うんですね。私たちはこの地上の目線で考えている、このまさにプシュ系の命で考えているんですけれども、キリストの目線っていうのは 天の目線ですね。天国目線です。天の父の目線です。天の父はあなた方の必要なものを全部知っていらっしゃるし、それを養ってくださるんだから、そのことを分かった上で考えなさい。天のお父様は何もくださらないし、私のことなんかほっとかれるんだからって思っていてはですね、私たちは正しい判断をすることはできない、ね、天の父は養ってくださるんだから、だからまあなんとかなるよということですね。そして思い悩みなさんな、もう一つの理由は、思い悩んでもどうしようもないでしょうということですね。まあ確かにその通りなんですよ。思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、ね、思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、その通りですね。いつ何時私たちにどんな災難が降りかかるか、ね、病気になるか、命が取られるかわからない、誰にもわからないことですよね。でも私たちはそうは言っても10年後20年後30年後ね、のことを考えている。天の父が私たちの寿命を1日ずつ付け加えて いてくださるということをですね、やっぱりつくづく毎日感謝しなきゃいけないと思いますよ。目が開いた瞬間にね、今日も天のお父様が私に今日という一日を与えてくださったんだなと、そう思って一日を始めたらですね、明日のことや来年のことはあんまり考えなくなりますよ。今日という日が与えられたということを感謝して、明日どうなるかわからないのに、ね、思い悩んでいては仕方がありません。また思い悩んではいけないその理由はですね、天の父があなたを美しく装ってくださるからです。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。あなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいない、本当に名言ですけれども、まあ、なんとか美しくいたい、ねという願いは それは分かります、それは否定しません、ただですね、ちょっとそのことに、関心が寄せられすぎている。これはもう完全にこの商業ベースに乗ってるんですからね、それはまあいつまでもピチピチなお肌で、ふさふさの髪で、シワは少しでも少なく痛いと思われるかもしれませんけれども、でも本当にこのなんかいつまでもなんていうか20代ぐらいの様子でいるということが美しいこととは私は少なくとも思いません。やっぱり年を取ったらシワがあって、弱っていって抜けていって、ぼーっとしていくというのがそれが美しいんだと思うんですよ。なんか必死で抗ってる人たちがテレビに出てくるので、なんかそうあらなきゃいけないみたいにですね、煽られてるんですね、私たちね。これはその本当の美しさじゃないんです。神は私たちがあるがままに美しいと、見てらっしゃるんですから。神があるがままに美しいと言ってらっしゃるのに、私たちがそれをそうじゃない、もっと美しくありたいんです、ね。でも本当にそれは本当の美しさとは言えないですね。神がお作りになるものには付け足すことも差し引くこともできない。野の花、魚、昆虫、ありとあらゆるものが完璧な美しさを持っている。人間だけがですね、足したり引いたりして見にくくしてますね。神は私たちを装ってくださいます。あなたを装ってくださるのは神ご自身ですから、だからそのことで思い悩んじゃいけませんよ。また天の父はあなたの必要をご存知である。これも大切なことです。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むのは、それは異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知であると書いてある。あなた方に必要なことを天の父はご存知である。ご存知であるということは、それを与えてくださるということですから、天の父が私たち一人一人に何が必要である。これは別に食べたり飲んだり着たりってことだけじゃないですよ。私たちの人生において私たちに何が必要であるかということは天の父はご存知です。皆さんに何が必要であるかということは天の父はご存知なんです。私たちがそれを求めているかどうかは別です。天の父は私たちに何が必要かということはご存知なんです。そしてそれを与えてくださるんです。天の父が私たちにと天の父から見て必要だと思うことは、それは貧しさかもしれないんです。私たちは豊かさを求めているかもしれませんけれども、天の父が私たちに必要であると思っていらっしゃることは、私たちの願いとは違うことであるかもしれないです。でも天の父は私たちに必要をご存知なんです。そしてもう一つの最も重要な理由は、もっと大切なことがあるのだからということです。この地上の命に関わることで私たちが思い悩んでいるけれども、私たちが思い悩まなきゃいけないこと、つまり私たちの脳みそを使わなきゃいけないこと、私たちが考えなきゃいけない、願わなきゃいけない、もっと大切なことがある。それは神の国と神の義であるということです。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいって言うんですね。この地上の命のことで何を食べようか、何を着ようか、この地上の生活のことで、つまり私たちの身近なことで、自分自身に関係のあることで思い悩むことがたくさんあるかもしれないけれども、それよりもまず思い悩まなきゃいけないことがある、まず考えなきゃいけないことがある。それは神の国と神の義である。神の国と神の義とはどういうことでしょうかね。まあ、神の栄光が表されること、私たちの生活を通して神の栄光が表されること、また神の意思が行われるということですね。神の思いが実行に移されるということであるし、神の愛と恵みがあふれるということです。そういうことが私たちの中に行われるように求める。でもそんなことを私たちはあんまり求めないじゃないですかね。それはまあ二の次三の次というか、時々思い出した時ぐらいでね、まずはやっぱり自分のことで 自分の生活のことや家族のことや要するに身近なことをまさにこの地上の命に関わることを求めているわけです。でもそれは実は私の国と私の義を求めているということなんです。神の国と神の義を求めるということの反対はですね、私の国と私の義を求めているんです。つまり私の国をここに作りたいと思っている、私の願い通りに全てのことが進むように、私の思いがここに実現されるように、まあ、私の栄光とまでは言わないけれども私の願いが実現されてほしいと思ってるでしょ。それは私の国なんですよ。それを私たちは求めてるわけです。私の義を求めてる。私が正しいと思っていることが実現されるように、実行されるように。それが私の義なんですよね。だから私たちはこの神の国と神の義ではなくて、私の国と私の義を求めてるんです。私の思いが実現され、私が正しいと思うことが実行に移されることを願っている。その通りになるように考えている。そうじゃないだろうと、いやそれよりもまず神の国と神の義を求めようじゃない。神の意思が行われること、神の正義が実行されること、神が、ね、求めてらっしゃることが私の生活の中に、私の今日一日の暮らしの中に行われるように、それを求めなさい。私が求めていること、私たちが願っていることは神の国とその義ではなく私の国と私の義ではありませんか。それよりもまず神の国と神の義を求めるならば他のものは加えて与えられると書いてある。我々逆の順番なんですね。私の国と私の義を求めて、おまけで神の国もみたいなんですね。そういうことが多いわけです。それは違いますよ。だから何よりもまずとキリストはおっしゃってる。まず第一に神の国と神の義が私に与えられた今日一日の中で実行に移されるようにと願ってその日を始めなければならない。そして最後にこう付け加えられましたね。明日のことまで思い悩みなさんなよ。まあこれはなんかおまけのような感じがしますけどね。明日のことを思い悩むな、ね、明日があるかどうかわからないのに明日明日と言ってるね。明日のこと、来年のこと、来月のこと、来年のこと、5年後10年後、明日生きてるかどうかわからないのに、まあ実にこれ愚かなことですよ。明日のことは明日自らが思い悩むでしょう。この名言ですね。明日は明日の風が吹くというか、明日は明日の悩みがあるのにね、それまでこう今日に回してというか、今日思い悩むことがたくさんあるのにですね、明日のことまで来年のことまで思い悩んでる。そんなバカなことはない。その日の苦労はその日だけで十分である。今日の苦労を今日しましょう。それで終わり。明日のことまで考えない。明日からやるっていうのはダメです。これはちょっと打足ですけどね、明日この本は明日から読もうとかね、明日から、ダイエット始めましょうとかね、明日からっていうのはですね、これはクリスチャンの言う言葉ではありません。いいですか。明日は神が与えられるものですから、私たちは今日という日に今日を行わなきゃいけない、今日やれればそれで OK です。満足してください。明日はどうなるかな、明後日は大丈夫かな、来週はどうだろうか、1ヶ月後は、ね、まあ愚かな話ですよ。今日与えられた一日に今日の責任を果たしていく、それは私たちの全てですね。余計なことまで背負い込む必要はありません。でこの話を私何年か前にした時にですね、このマタイの6章の言葉が一つの映画のラストシーンで、まあラストシーンだけじゃないんですけれども、語られて非常に印象的だったという話をしたんですね。ブラザーサンシスタームーンという映画なんですけど、ご覧になった方もあると思いますけども、私その話をしたらジムさんがその DVD を私にくださったんです。でジムは忘れてるかもしれませんが私にくださったんですね。で私はそれをいつか皆さんにお見せしようと思って、おりましたので、今日そのシーンを お見せしたいと思います、ね、前編見せたいんですけど2時間ありますので終わったら2時になりますから、一番最後のところですね。でこのお話はアシジの聖フランチェスコというですね、フランシスコ・ザビエルじゃないんですよ、フランシスコ会を作ったアシジの聖フランチェスコという人が主人公なんですけども、ほとんどこの人の、自伝というか実話に基づいた映画なんですけれども、このアシジのフランチェスコ、フランシスはイタリアの裕福な織物職人の息子として生まれたんですけれども、戦争で病気になってですね、うちに帰ってくるんですが、回復した後にそのことで、いろいろ心がこう乱されたっていうかですかね、こう物の考え方が変えられて、本当の豊かさや幸せを求めて世俗を離れて製品の生活を送るんですね。聖なる貧しさ、でその町外れの壊れかけた教会をこう直しながらですね、彼はその、まさにこのキリストの教えに沿ったような生活をするわけです。もうボロボロの着物を着て、人から与えられるものを食べてですね、でもその神が養ってくださるんだからっていうことをこう伝えて、で彼の教えに賛同する人がどんどん集まってきてですね、で小さな兄弟の修道会というものができるんですけれども、後にこれがフランシスコ会となって、日本にもフランシスコ会の修道士さんたちが来られてますけれども、でこの映画はですね、今からお見せするシーンはこのアシジの聖フランチェスコが、自分たちが建てたこう教会がその、陰謀によって燃やされるんですけれども、そのことで彼はとても悩んでですね、自分は正しいことを伝えてるんじゃないか、聖書に教えられている通り行っているのに、みんなは私を批判して、いると、私のやってることは間違ってるんでしょうか。でそのことをローマ法王に陳情に行くところですね。その陳情に行った話です。
我ながらよく書けた。分かっているだろうが、くれぐれも教皇に対して批判めいたことを口にするんじゃないぞ。いいな。これを読み上げたらうやうやしく下がるんだぞ。馬を用意しておいた。お前たちがアッシジへ帰るためだ。帰ったら今後は町ともうまくやっていけるよう俺が手を尽くす。それは約束。
ちょっとごめんなさいね。
なぜだ、なぜそうまで。君たちは全く分かっていないな。異端者は火あぶりになる。死なれたら俺は一生夢見が悪い。
これはなんかバチカンです。ローマ法の私行ったことないのか、多分今もそんなに変わってないんだけど、
thank you.
七時の修道士で成果をたたえに参りました。代表者はフランチェスコ、グイード司教のもと教会に忠実なるものです。
何か向上があるのなら述べよ。許すぞ。申せ。
全能なる天の父より力を賜いて、主の御心のままに曇りなき生涯を、我は下辺として、なぜ です。空の鳥を見なさい。種をまかず、枯らず、蔵に納めないが、神は鳥を養いたまう。あなた方のうち誰が思い悩んだとて寿命は延ばせぬ。ほんのわずかも。なのになぜ思い悩むのか。野の百合を考えてみなさい。どうして紡ぐことなしに、かのソロモン王のものよりも美しき衣をまとう。信仰の薄き人たちよ、悩むな。何を食べ、何を飲み、何を着るかなど、それらは異邦人が切に求めるものだ。何よりもまず神の国と神の正義を求めなさい。そうすれば他のものも与えられる。
何を言っている。封印書だ。
マタイか。
我々に向かって聖書とは、
地に富を積む流れ、地の富は虫や錆で傷み、盗賊に奪われることもある。富は天に積みなさい。
何だと。
そこなら錆びない、虫も盗賊もいない。あなた方の富はあなたの心と共にある。信仰の薄き人たちよ、二人の主人には使えられない。一方を憎んで他方を愛するか、もしくは一方に親しんで他方を疎んじるかになる。神と富の両方には使えられない。
フランチェスコ、
パオロ、世話になったがすまなかった。
お前も来い。
違う、その人は仲間じゃない。仲間じゃないと言いたまえよ。
そうだ。
彼らの仲間だ。
では一緒に来い。静粛に。さあ行け。
この後ローマ法王が彼らを呼び戻してですね、 あの玉座みたいなところから包囲を脱いで降りてきて、フランチェスコの足に口づけするという感動的なシーンがあるんですけどね。でもまあ、あの虚色騒然としたねバチカンの司教たちと、そしてあの貧しいこう彼らの姿っていうものが、非常にこう強いコントラストで描かれて、じゃあどちらが幸せなのか、どちらが真実なのかっていうことを問いかけてるわけですけど、まあ、私改めてこれ昨日見てですね、まさにこの現代社会っていうのはあのバチカンのですね虚色を騒然としたあの姿そのものだなと思いましたね。私たちも本当にともすれば一番大切なものを忘れてしまって、どうでもいいことに血まなこになって、どちらが上だ下だ、どちらが綺麗だ汚いだみたいなことでですね、心を煩わせてしまっているんじゃないかなということをまた改めて、思いました。この DVD はブラザーさんシスタームーンというね映画ですけれども、イエス・キリストの教えが一人でも多くの方々のですね本当の幸せに、を生み出すものとして、その心に届くようにと願いながらまた見ていただければと思います。お祈りしましょう。天の下の神様、これで感謝をいたします。私たちは本当に大切なことを忘れて、大切でないことのために思い悩み、あるいは争い、いさかい、落胆し、また高ぶっている、本当に愚かなものであります。神様、どうかイエス様がおっしゃった空の鳥を見なさい、また野の花を見なさいと、日々に私たちのこの目の前にあるあなたからのメッセージをいただいて、与えられた今日を大切に生きることができるように、そして求めるべきものを求め、大事とすべきものを大事としていくときに、あなたから与えられる本当に必要なものを喜ぶ生活をすることができるように、またあなたの弟子として私たちが本当にあなたの教えに忠実であることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。